長浜博監督ザ・リフレクション定例記者会見。どうも、サンキュー達夫です。今回はですね、月間熱量と文字数のレギュラーメンバーであります長浜博、アメリカントイマニアとしておなじみですけれども、本職はアニメを作る方ということで、今大変もう絶賛制作中の中、毎月本当にスケジュールの合間を縫ってこのためだけに月刊熱量と文字数来てくださってるわけなんですけれども、長浜博監督ね、アニメ無視し、そして悪の花、デトロイトメタルシティ、そういった作品も数々作ってまいりましたし、ウテナからね、マッドハウスを出て、いろんな作品に携わっている方ですけれども、今回ずっとアメトイ好き、アメコミ大好きって言ってたらですね、そのスタンリー、マーベルの生みの親ですよ。スタンリーと今お仕事してるんですよ。もう90歳を超えるスタンリーと。すごくないですか、これ本当に。で、そのスタンリーと一緒に共同原作でザ・リフレクションというアニメを作っていて、キービジュアルというか、ポスターは作られているんですけれども、ようやく、最新 PV が出来上がったと。で、アメリカの方でもお披露目があり、今は本当にイギリスやらアメリカやら行ったり来たりしている中、月刊熱量と文字数のために、日本に、帰ってきて、時間を作って出てくださってるわけなんですけれども、これ見たらちょっとすごいいいんですよね。なんか面白い作品っぽいんですよ。なので定例記者会見また行いました。その様子を今日は聞いていただければなと思います。熱文字@gmail.com まで、皆さんの番組の感想メールなどもお待ちしておりますよ。この度はトレバー・ホーンという、元イエスの、ボーカルであり、また音楽プロデューサーでもあります。トレバー・ホーンが音楽をやることになったと。なんかすごいですよね。よくわかんないけど、とにかくすごいことになってるみたいな。でも劇中歌はナインがやるっていうね。なんか僕らの等身大のあのナインが、みたいな感じだと思うんですけれど。あとは、シャープ、熱文字で何かツイートしていただくとか、あるいは、月間熱量と文字数宛てにメールしていただければなと思います。それでは今回は長浜博定例記者会見でございます。アニメってこうやって作ってんのっていう、ちょっとその裏側も含めて楽しんでいただければなと思うんで、この作品ということに限らずね、アニメってこういう風に進行してるんだなっていうリアルな感じを、知ってほしいかなと思います。熱量と文字数の公式アカウントの方では、最新 PV の方も貼り付けておきますので、よかったら見てみてください。どうぞ。
熱文字。
じゃあ長浜さん、まず前回からですね、リフレクション、皆さんご覧になってるかどうかわかりませんけれども、
そうですね。
ちょ動画が。公開されたのと同時に音楽がね、元イエスの、トレバー・ホーンさん。はい。まずちょっと、ここ、今の段階で言えること、いろいろ教えてもらいたいんですけれども。
言えることね。
はい。なんかこう、動かしてるの、その絵柄とか、全部見て、こういうことなのかってちょっとね、思ったんですけれども、すごいなんか疾走感もあって、色味もなんか、すごい面白くて、クールなアニメだなと思ったんですけれども。
ありがたいです。アメリカンコミックですよ。
はい。アメコミ。
で、アメコミが大好きなので、
はい。
もともと。
はい。
で、 アメコミをまんまやりたかっただけです。
なるほど。
おお。
アメコミまんまやってくれないんですよ、アニメが。
なるほど。だけど、なんかこう、昔のアメコミっぽい感じがありながら、なんかでも現代的ですよね。
そうそうそ
う。うん、そう言ってもらえるとありがたいんですけど。
現代っぽいの、
なんなんだろう、影の付け方なのかな。
うん。
線？
線？
影はね、ないんですよ。
そっか。だから色味だけで、色味だけで言ってると。
うん。うん、色味の調整は、悪の花とかやってくれた梅崎ひろ子さんっていうの。
ここでもね、一回お呼びしてね、
そうそうそう、
一切憧れられない、ね、尊敬すべきな人として、まあすごい仕事だっていうのはやりましたよね、色彩設計。
いや、今回も梅崎さんに、とにかく色彩が重要だったんで。
はい。なぜ色彩重要だと思ったんですか？
アメリカンコミックって、読まれた方ね、うん、いらっしゃるか分かんないですけど、うん、昔の特にペラペラのアメコミなんかはそうなんですけど、印刷で、まあ、まずフルカラーなわけですよね。
はい、うん、はい、そうですね。
日本の漫画と違って、うん、
でちょっと薄い本ですよね。だから
そうですそうです、うん、ちょっとで毎月その月刊漫画の連載を何か一つに区切ってなんか発売して
る。そうですね、小冊子みたいな感じで。
そう、はい、ペラペラなんですけど、でフルカラーで表現するから、印刷技術とのとにかくなんでしょうね、関わりがすごい深かった。
なるほどなるほど。はいはいはいはい。
再現できる色とか、
はいはい、
ハルクってね、超人ハルクって
緑の
緑色のやつがいます。
ブランカみたいなやつ。
あれなんで緑になったか。
うん。
あれは最初グレーだったんですよ。
あ、そうなの。
そうなんです。うん。でスタンのイメージもグレーだったんです。
スタンリー原作のね。
でもね、グレーが汚かったんですよ。
はいはいはい。
的に。
そう、カラーで擦ってみたら、汚ねえな、その黒いラインと。でグレーの発色でいって、なんかこう要は線がちょっともやもや、
はいはいはい、
ちょっと表情とかもよくわかんないなって、うん、でこれダメだなってんで、うん、グリーンに変えた。
へえー、そんな大胆に変えるの。
バーンって売れちゃったの。
はあ、
っていうね、なんかそういう要はアニメーションの技術とかとすごく似てて、
うん、
すごいアナログなところから始まってるんですよ、
うん、
字だって吹き出しの字だって全部レタラーっていう字を書く人が手書きで書いて
る。あれやっぱそうなんだ。写色じゃなくて、割とね、なんか、いわゆるアメコミって全部手書きっぽい英語で書かれてますもんね。
今ね、今はもうデジタルになってます。
はいはいはい。
昔は全部手書きだったし、で、そういうのもあって、色との、このキャラクターに何色を使うとか、
うん、
どういう色でどういう効果を狙うみたいなことを、うん、アメリカンコミックっていうのはすごいシステマチックにやってった。
はい。
まあ色が重視される業界であったんです。
なるほど。
ずっとね。
なるほど。
でも
なんかこの世のものじゃないし、でもあんまリアルに寄せすぎるとね、なんかっていうのはあるじゃないですか。だからなんかここじゃない世界みたいな世界なのかなと思ったんですけど。
というよりは、色彩を絞ることで、むしろその情景とかに意図を
組み込んでいくのが、情報を減らしたってことなんですね。うん、それなんです。全体的な情報を抑えることで1個の情報の価値を上げるっていう考え方ですよね。
で今回の作り方っていうのは、はい、なんでしょう、全く今の技術の逆を言ってるんですよね。
というのは
逆、
ですね、今のアニメーションもイラストレーションも見てもらえば分かる通り、
うん、
デジタルの普及で何でもできるんです、
はい、
今できないことない。
そうですね、
ですよ、
ほぼ。
で女の子の可愛いキャラクターが、
うん、
上はピンク色なのにこの辺の毛先が黄色になってさらに先は紫になるとか、
うん、
いうグラデーションも今できるわけです
。そうですね、うん、光の感じに合わせてとか。
そうそうそう、アニメーションの業界でいうと要は今までできなかったことは全部できるようになっちゃ
う、うん、
でそれをやってきたんです、ずっと虫師、
うん、
とかで、
うん、
徹底してやってたんですよ、埃とか、
うん、そっか、今できることをやって、
そう、微妙な空気の揺らぎ、
はいはいはい、
そういうのをデジタルだからできるんだできるんだってやってったんだけれど、虫師、うん、はそれが正解だったんですよ、
うん、
で今回のこのアメリカンコミックをスタント作るっていう上で何が映像方法として必要なのかなって考えていくと、あれじゃないんだなっていうのが分かるんですよ、
うんうん、
要は
やっぱ作品の内容に合わせて手法を選んでいくってことですよね。すね、悪の花の場合はじゃ あ今回はこれでいこうとか。
あれもでも、なんだろうな、こういう方法でいこうっていうのがありきじゃなくて、
うん、
この作品に一番マッチしてる映像ってどれだろうっていうところで探していくんですけど、うんうん、今回のこれもそうで、今回のこれは実際にね、そのできるかどうか実は俺の中ではちょっとわからないことが多すぎて、
うん、
あの今回の PV YouTube とかに上がってますけど、
はい、
あの PV 見てもらうとわかる人はわかるんですけどね、あの撮影処理って言ってそのデジタルでできること何にもやってないんですよ。
一切あえてやらなかった、
撮影は何にもやらないですよ。
まあ撮影というとね、まあ、一番最後に、まあ、処理する、まあ、光の感じとか、
うん、何にもやらないっていうとちょっとあれだな、うん、あのもっといや別なことやってるんですよ撮影さんは、
うん、
不思議なことやっていて、うん、
なるほど。
だけど例えば光らすとか、
うん、
グラデーションとか、
うん、
フレアとか、
うん、
フォーカスのボケとか、
うん、
で今まではそれができなくてずっとフラストレーション抱えてたんですよ俺ら。例えばゴジラの頭を取って尻尾はボケるはずじゃないっていう、
ここにピント合わせれば、
そうそうそう、うん、奥にあるんだから、うん、でも今までのアニメーションはそれができなかったんですよ。例えば尻尾と頭が切り離せる構図の場合は奥はボケ、ここはピンが合う、うん、できるわけですよ、
うん、
だけど全身でこっから撮ってるとどっから切り替えるのかみたいになってくるとできなかったんだけど、
うん、
今デジタルでグラデーションでだんだんボケるとかできるわけです、
うん、
だんだんフォーカス合わすとか、
うん、
自在なん
だ。だからもう一眼レフで写真撮るのと同じようなことができちゃうと、
できちゃう、
うん、
背景にもそれを適用できる、
はいはいはい、それは撮影の処理だったんですね。
そうそうそう、
は
い、フォーカスを合わせたりぼかしたりできるっていう、うんうん、でできるようになってすごいねっていう反面、その何でもかんでもできるんだけど突き詰めていくと結局はその作った絵になっていくわけですよ。
うん、
あの
なるほど、
うんと絵を作っているんだってことを人に意識させることになっていくんですよ、
うんうん、
例えば光ってれば光らしてるな、
うん、
でグラデーションがついてればグラデーションつけているな、
そうですね、
っていう画面になっていく、う
ん、基本的にはもう足し算ですもんね。
そうじゃないですか、全部でそれを悪の花の時にもなんとか取っ払いたくて影をなしにしたり、
うんうん、わざわざねロトスポットでやってそれをトレースして影を取ってっていう、
そうそうそうそうっていうようなことを試してはいたんですよ、
はい、
で今回のこれでもう一切なしにしてみようってなり、
まあ、さその影とかその、まあ、エフェクト的なことはもうやりたくない、そう透過
光って言ってね、例えばガンダムの目とかビューンって光った
り、はい
はい、ああいうの一切やらないんですよ今回。光った色で表現するっていう。
おお、
今回の PV は
そっかそっか、その質感なのか、
ジェット噴射とか
あったね、でジェット噴射 PV にあった、
ね、うん、あるんだけど光った色でお願いしますっていう梅崎さんに実はコントロールして作ってもらった。
はあ、面白い。
梅崎さん大変だ。
そう、光ってないんだけど光ってるように
見える。
うわ、でそのために空の色を少し落とした方がいいですねとか、
なるほど、
そのために体の色をちょっとだけ落としましょうかねっていうような微妙な調整をして、
うわ、気が遠くなるわ、関わり合いたくないわすごい、
なんだけどすごいことすごいなって思うのは、
はい、
梅崎さんの色で、まあ、馬越さんの絵とかいろんなもんが合致して、うん、そのフィルムになるじゃないですか、
はい、
で俺たちラッシュチェックをしてて途中で止めたりするわけですよ、
うん、はい、
途中で止めるとですね、なんて言ったらいいんだろうな、画面があって手前にジェットが来て奥にキャラクターがいる場合、
うんうん、
皆さんから見るとこういう風にジェットがこうあるみたいな、
まあ、遠近法的な
感じになるわけ、
うん、はいはいはい、
でも1枚の絵だからこういう三角にしかならないわけですよ、
うん、
要は平面にするから、
うんうん、
手前に来てるところが三角にしか
ならない、ね、遠近法だからまあそ
う
なりますよね、
こういう風にね、
はい、
ペタンとなっちゃうから、
はい、
でも
どうその奥行きを表現する
という、そうそう、それをね、奥行きを表現しなかったの、
はい、
そのつもりで書いただけで、
うん、あえてやんなかった
と、何にもやんなか
った、処理しなかった、
うん、何にもやんなかったんだけど PV その PV のラッシュチェックの時にピタッて止めてたら、
うん、
あれっつって馬鹿さんとかみんなで、
うん、
手前に出て見えますねっていう、
なるほど、
三角なんだけど、
なるほど、うん、なるほど、
で あんまりやらない方が行くんだなと、
むしろ人間の脳内保管、
そう、
脳内保管力、
俺たちが保管してるの、
想像力というか、
そうそうそう、だから馬越さんとかもともその話になったんだよ、人間の脳ってすげえなって、なんでこれがこれはだってぺったんこなのに、うん、なんでこれが奥に行ってるって感じるんですかねっていう話をみんなでしてて、これ光ってないのに光ってるって見えますよね、
うん、
話をしてて、これは面白いなと、
そっか、
でこれで行ってみようっていう、これが本当にできるかどうか分かんなかったんです、そのフ ィルムになる。
なるほど。いや、めちゃめちゃ面白いですね、それ。
めちゃめちゃ面白い。
そっか、だから、PV 見たときに、なんか他のアニメと違うって感じたのは、
ありがたい。
逆に言うと、その、一見のっぺりしたものを自分たちで保管して、すごい奥行きを感じてるっていうことなんですね。あと、そう思わせる技術を使ったっていうだけで。
そうです。でね、3D とか全然、もちろん使ってないんです、ね。
はい。使わないんだ。
使わない。だけど、あのね、
風の表現とか超大変そうじゃないですか。
こいつがね、バーッと飛びながら花火みたいなのバーッと、
あれすごいですよ。あれほぼワンカットじゃないですか。
あれの花火はね 3D なんだ
よ。あ、全然わかんない。
3D を 2D みたいにしてます。
なるほどね、あえてね。
でだけど空間は全部作ってもらって、あれ、あの金田さんっていう総留さんの知り合いの方が作ってくれた、
はいはい、
その空間は全部 3D 空間を、
うん、
ラフのあの CG のこのアイガイっていうキャラクターが飛ぶんですよ、
はい、
だけどそれ全部原画にしてって、作画で。でも体の周りに出る花火は全部 3D の CG で作った。だから
まあまあまあまあ、そうかそうか、花火確かに手書きじゃちょっとな。
そうで、なんでそれが大事だったかっていうと、はい、あの空もグラデーションを一切やめたわけですよ、
はい、
美術さんに
もう青でいこう、
そう、宮崎さんの決めたこの青の、うん、このベタ、
うん
うん、ベタです、
はい、
でベタの方が抜けて見えるから、
この方が気持ちいいのか、
絶対ベタだみたい
な
言ってやったんだけど、大丈夫かなと思うわけ、
うん、
だってベタでこいつが飛んでたとしても、うん、マントがはためくぐらいで何にも動きがないわけ。
そうですね、
こう流れない。
怖い怖い、これアニメ怖いよ、これ出来上がり見んの。
だから対比はその通過する何か対象物がないと。
そっかそっかそっかそっか、
で花火のシーンだけはその奥の空間の手前の空間もちゃんと 3D で作りつつ、
それでだからもう空間と奥行きと距離感っていうのを表現しようと。そうそうそう、
やった。
なるほど。
ちゃんと動いてんだけど後ろはベタなんで本当に。
そうですよね。
背景はベタだけど、この
でもそこ一回グラデーションつけたらもう全部グラデーションつけないとおかしくなっちゃうってことですもんね。
なるし、その本当のアメリカンコミックの美しさみたいなのが出てこないのよ。印刷のなんて言うんだろうな、自由度の効かないところでその計算された色っていうか、
アナログだから出せる、
うん、そっか、だからそっか、なるほどね。
そう、
いや面白いですね。だからもう絵で表現できることで絵を動かそうっていうことですよね。
そうそうそうそう、
絵にいろいろ技術を使っていろんな見せ方をするんじゃなくて、だからもうフェルメールの絵を見た時に光がもう入ってると、そもそも絵に光が入ってると、うん、だけど描いた絵に光を入れるっていう加工はもうやめよう。
ああ、まあそういうことかもしれない。
そう、引き算だね。もうアニメを引き算で作ってるね。もう、
うん、もう全部足し切った人だからこそ。
そうだそうだね。いやいや、面白い。ちなみにこれ女性ですよね、この真ん中にいる人は。
う
ん、
そうだよ。これね、
これどういう性格なのかだけちょっと教えといてもらっていいですか。
ヒント、
燃えられるのかどうかっていう。
これね、いや、ここに来て、
はい、
ここに来て初めて出た主役なんだよ。
主役なんだ、うん、主役女なんだ。
主役女、
面白い。
この子が主役なんだ。この後ろの
いくつですか、いくつですか。
青いやつでも赤いやつでもない。
いくつですか。
誰、いくつ。
16です。
16、なるほど、まあいい年齢でしょう、う
ん、いいですね。
どうですか。
まあアメリカだとね、車も運転できるし。
そうですね。
なるほど、
結構いろんなことができる年なんですよ。
なるほど。
そうそうそう。でこの子が結構メインで動いていく。
この子はスカート履くこともあるんですか。ずっとパンツですか。スカート履くこともあるんですか、
ね、
そこ大事なんですけど、僕らにとっては
大事なの。
大事です。声揃っちゃいましたけど。
いや、ご要望があればそ
れ。じゃあお願いします。どっか1話ぐらいスカート履くかい、お願いします。
何とでもなるから、それは
1話ぐらいはお願いします。
今んとこは考えてないけど、でも何とでも。
そうですね。
スニーカー履いてますけども、これはヒールを履くようなことはあるんです
か。ご要望。
じゃあ、なるほど。
僕らの声で、
温泉に行くことはありますか。温泉に行くことは。
申し訳ないけど、温泉はない
んですよ。そうですね。それはまあ、まあ、しょうがない。
温泉とか、あの、はい、何、水着会みたいなのない。
なるほど。
水着会ない。
水着会ないのか。
もう必要かいやもん。
どんな、うん、まあでもね、このヒーローとこの女の子の関係がまだよくわかんないから。
そう、
ただね、僕がね、ここの白くなってるところがなんかヒントあるんじゃないかなと思うんだよね。
なんだろうなっていうね。うん、
まあその通りです。
なるほどね。
うん。
うん、まあじゃあその辺のことはまあまだまだ続報待てと。あ、長山さん、このこれは今チラシが今手元にありますけど、これは何なんですか、このチラシというかポスターみたいなのは。
これはそのアメリカにまずポスターを持ってったんですよ。
はい、
でっかい、
大きい、
はい、うんうん、でポスターにスタンと音楽のトレバーさんと、
はい、トレバー本
でマコシさんと俺でサインをして配ったんですけど、
はいはい、なるほど。
でその時にその小さいやつもスタジオディーンが作ってくれた。
あ、じゃあポスター
で配ろうかって言ってたんだけど、
はい、
結局寄与しちゃって、
はい、配るチャンスがなかった、
なかったんですよ。でいつか配りましょうみたいな話になって、
うん、
であの今日イベントに行くので、
お、
配りますよっていう。
おお、ということは今日会場に来たお客さんは
多分足りると思いますよ。
やったーやったやったやった、
チラシじゃないんですよ。
やったやった、
あ、
はい、
すいません。
じゃあいらないという人は名乗り出ていただいて、はい、そうですね、
あの、
はい、
チラシじゃないので、
はい、
何にも、ね、情報が書いてない。
そうだね、裏側もね、もうただの面白い、
超かっこいいじゃないですかこれ。
あ、後ろから見るのもなんかあれですね、透けて見えて、
はい、そう
ですね、
うん、それはちょっと、
はい、
どうなる、馬越さんが怒るかもしれない、うん、裏返すと、
はい、
でもあの音楽がねまず発表になったのが今回大きかったです。
そうですね、それでイギリス行ったりとかしたわけですね。
そうです、そうです、トレバー・ホーンさんはねイギリスの方だし、
あとこの黒い影もちょっと気になるんですよね。
そうですね、影
ね、
そうです、なんかいろいろやるんですよ。
このポスターにうっすら2017って書いてあるんですけど、これはじゃあ来年放送されると。
それは本当に
分かりました。
2017です。
17、何月かはまだ分からない、
うん、で、そう、今回ねあの大事だったのはそのここには寝てないですけどね、そのナインという日本のねアイドルグループが、
はい、
出てくれるんですよ、
はい、
それはもうあの完全に
一応あの僕と松崎君も今ボイストレーニングやってるんで、ね、
ボイストレーニング、
ボイストレーニング、いつでもカースガっていうのやってるから、
うん、そうだ、はい、ね、またうだいぶ、ま、だいぶだね、はい、
そうですね、
カスガってキャラ出ない、
うん、出ないカスガ出ないの、
カスガはカスガってキャラは出ない、
出しましょうよカス、どうとでもなるでしょまだまだ
でも、アメリカなんでね、舞台は。
そうですね。
舞台はアメリカなんで。
ハーフ、カスガ、行きましょうよ。
カスガ。
カスガ。
ああ、行きそう行きそう行きそう。
トミー、カスガみたいな、そう。
日系2世みたいな。
そうですね。
でも、ナインのキャラは面白いと思いますよ。
なるほどね。
どういう出方するかは。
なるほど。
まあね、うん、あれですけど、ちょっと発表でも、シルエットだけ出しましたけど。
はいはいはい。
ちょっと面白いキャラ。
なるほど。
で、どう絡むのかな、みたいな。
うん、でももううちの松崎ももう体作ってずっと待ってるんですけど、そうですね、体作って役いただけるの待ってると思うん
ですけど、いつでもロトスコープにしてください。
いつでもロトスコープ、え、どっちの役なんですか松崎はどっちの役なんですかこれ、
ね、
どっちの役なんですかこれ、
申し訳ないけど多分ね、メインはない
メインないのか、松崎じゃないのか、
メインはないけど、
このまんま出してくださいよヒーローとして、
俺、
そうそうそう、俺っていう松崎っていう、ね、
ヒーロ
ー、悪者ならある、
悪者
なら松崎さんに似たやつはね、いきます
、なるほど、
似たようなキャラが、
他ご質問ある方、長浜博監督、ね、これ記者会見ですから、
質問も何も何も
ないですか、はい、はい、じゃあどうぞ、じゃあまずどうぞ、
本編にサンリーさんの登場予定、
本編にスタンリーの登場予定はあるのか、 PV の最後にね、はい、スタンリーのカットありました、
出ますよ、
お、
お、
出る、
出ます、
悪の権化としてじゃあ出るわけですね悪の権化
スタンはちゃんとスタンと話し合ってて、こいつで行こう、
なるほど、おう、そういう役で、 何がしかの役で出るって、はい、じゃあそちらの方、ね、どうぞ、
絵のそのいろいろ工夫されてるっていうお話聞いたんですけど、じゃあそれに合わせてなんか音響とかこういうことやります、
そこですよ、PV ではやっぱ音楽がね、かかってたから、その音がどうなるのかっていうのはね、ちょっと聞いて。
音？
うん。その世界のね、アニメの中で、音響どうなるのかみたいな。
どうなるのか、
うん、うん。まあ言える範囲でいいですよ。
工夫をされるのも今まで通り。
ああ、音に関しては、 あんまり
無印の時みたいにこう秋吉台みたいな音がするとかね、こう空気の流れる音がするとか、
そういう、あ、いやいや、それはもちろんやろうとは思ってますよ。
それはもちろんやるんだ。
もちろん
やるんだ。
だってニューヨークでニューヨークじゃない音がしたらダメでしょ。
そうですね。
だからそのためのロケハンにも行きましたし、うん、あの音も取ってきてるので、
なるほど、
それはやるんですが、ですね、今んとこどこまで実現するか分かんないですけど、うん、日本語ベースでは考えてないですよ、やっぱり。
なるほど。やっぱ世界配信、世界放送
っていうか、やっぱり書いてて、その馬越さんもみんな言ってましたけど、
まあアメコミのテイストだったら、
うん、音が英語の方がしっくりくる、
はいはい、
だから字幕の方がしっくりくる。
確かに日本で見るのも字幕の方がいいかもしれないから
っていう風になっちゃって、みんなで
字幕吹き替えは僕らはじゃあ
できますね、
できます。そこはやっぱりね、こうどっちかどっちかやりたいなと思うんですけど、
じゃあ僕、あ、聞いたことない字幕、
私主役やろうかなと。私
いやだから
まあでもそういう演出にするかもってことですよね、まだ分かんないけど、
そっちをメインにしたいから、
はい、
いや吹き替えるんだけど、うん、もちろん、
はい、
もちろん吹き替えるんだけど、英語の方をベースに持っていくためにはどういうやり方ができますかね、はい、みたいな話を、
だそれに合わせて世界の音も変えていくかもしれないという、
うん、してはいますね。
なるほど、面白い。
ただ多分ナインは変わらないですよ。
なるほど、
日本の子だ、
うん
うんうん
うん、向こうに行っても、うん、こっち側でも日本語で喋ってるっていう、
なんだろう、これアメリカに行った日本人の女の子の役なのかな、これどういう感じなのかな、わかんないですけども ね、
うん、まあ、はい、でも絡んでくる。
ナインは日本人として出るんだって、みんなこれ、ね、聞いちゃったよこれ、はい、
日本人として出るし、あと、はい、あのこれにかかってる、あ、そうか、具体的にあんま言ってないな、 PV でかかってる曲があるわけです、
はい、
うん、あれはトレバーさんが作った曲なんです、
はい、
スカイショー、
うん、
で、あれ80年代にヒットした曲の設定で作ってもらってます、
うん、80年代なのかな、じゃあ、
うん、80年代にヒットした曲なんです、この世界で、あの曲は。
なるほど、なるほど、そういうことなんだ。
しかもトレバー・ホーンがプロデュースして、
はいはいはいはい、
トレバー・ホーンって人は80年代にやっぱりそのヨーロッパのミュージックシーンの人なので、うん、それこ そのイエスとか、
うん、
ね、あの、フランキー・ゴーズとハリウッド のリラックスとか、ああいうのを作った人なので、なので80年代にトレバー・ホーンがスカイショーという楽曲をプロデュースしてめちゃめちゃヒットした世界の話です。
いやー、面白い、もう面白い、もう面白いぞこれ、面白いぞ。
本域で作ってくれてるんですよ。
なるほど。
ああ、スタジオなの。
そうです。もうそのまんまね。もう自分が作ったらこうなるっていうのをね。
そうそう。
はい。
だからすごいんですよ。
いや、面白い。
もう他にもね、いい曲いっぱいあるんだけど。
ええ。
まあ、これはもう本編。トレバー・ホーンは音楽、歌だけじゃないから。
うん。曲もね、
BGM も全部
トレバー。劇版も全部ね。
やったことないんですよね、トレバーは。
あ、すごいじゃないですか。
うん、映画で、音楽、歌物はやったことあるんだ、
はい、
BGM とかやったことないんですよ、
う
ん、
音だけっていうのは、
うん、だから全部それをトレバーが作った。
いやー、これだから逆に言うと向こうのアメコミね、実写作ってる、
うん、
実写の監督たちが多分これ見て衝撃受けてほしいなと思いますよ。
どう思いますかね、
もう本当に。
なんだろう、
サムライミとか見て、うわー、クレバーみたいなそういうこと言ってもらえるといいな。
でもサムライミみたいなの目指してるんですよ、やっぱり、
うん、
サムライミのスパイダーマンやっぱ美しかったんですよね、うんうん、コメディの要素もちゃんと入ってて、
うん、
でスタントもなるべくコメディを、そのコミカルな部分を入れたいねって話をして、
はいはい、
やり、
うん、
って感じですかね、はい、俺はこいつが好きですけどね、抱えてる、
うん、あんま監督がこいつ好きとか言わない方がいいと思う全員好きって言ってほしいと思う、う
ん、こいつ好きって言っとかないといけないんですよ。
なるほど、うん、
なんでかというと、このエクソンっていうんですけど、
うん、こいつ赤いの、
うん、エクソンは、
うん、もう言える範囲でいいですか別にスパイダーマンどうのとか言わなくていいよ。
いや、じゃなくてね、うん、これ、ま、物語上ではわからないっていう意見の方が多くなると思う。
へえ、
こいつ何っていう、
楽しみです。
逆にこの愛外とかは、うん、あ、こいつかっこいいね、
なるほどね、
かっこいいヒーローだ
な、なるほどね、
うん、でこの女の子もあ、かっこいいねって思ってくれると思うけ ど、うん、
なるほど、
こいつに関しては
あ
んっていう、
なるほど、
で設定がめ ちゃんとあるんだよ、うん、設定を聞いた時には、うん、そのライターさんも馬越さんもそれは出さないといけないんじゃないのかっていう話になるんだけど、うん、今んとこ出さないつもりなんだよ。
なるほど。
だこいつが何者かは、
まあまあまあ、とりあえず見てからにします。そこら辺はね。
でも俺はすごい好き。
なるほど。
生い立ち含め
日本のレッドの感覚とやっぱり違う感じなの。
レッドじゃないよ、あの戦隊ものじゃない。
戦隊もののレッドじゃないというね、そのイメージじゃないよというね、
はい、面白いと思ってるけれど、もう好きなアメコミ、
それ溝の口で主に活動してる
サンレッド的なやつ、
戦隊でサンレッド的なやつ。いや主に、いや俺溝の口から世界デビューあんのかな
って。いいね。
でも似てんの、
うん、
サンレッドこんなんだっけ。
サンレッドは休み時間に喫煙所でタバコとか吸ってますから。
あそう
か、
そう
か、分からない。
近い近い。サンレッド好きですよ。
サンレッド面白いですね。
サンレッド好きだけど、はい、まあ、
うん、松崎記者から何かご質問はありますか。
スタンリーってどんな人なんですか。
あそこ
スタンリーはね、あのお茶目な人ですよ。
なるほど。お茶目、
茶目、
ユーモアがあるっていうね。
来月94になるんですよ。
94、
そんなと
すごいですよ。
召されてましたっけ。
カツラ米丸より上ですよ。
そうか、
そう聞くと
歌丸の師匠より年上ってことですからね。
戦争行ってるしね。
すごい、戦争行ってんだから。
お元気なんですね。
すごい、元気ですよ。元気です。で、そうそう、今回もね、本当はずっとステージ上にいたかったんです、
うん、
スタン
ね、はいはい、
だけどあのナインが歌うことが決まってて、
うん、
でそのあれなんですよ、ワイヤレスをつけてたから、
はい、うん、
ワイヤレスの端子が4つしかなかった、
うん、
でマイクが有線になっちゃう、
うん、
で有線になってね、ワイヤーがあのステージ上に、
うん、伸びちゃうと。
でスタン元気だけど、
うん、
つまずいたりしたら大変。
危ない危ない危ない危ない。
でワイヤーがわーあるから、
うん、これは降りなきゃいけないな、
そここには置いとけないなんてない、うん、
なね、
ですぐ引っ込んでんだよね、
うん、
イベントでもすぐ引っ込むね、
はい、
で他のイベントでもバンバンスタン引っ込んでるんですけど、
うん、
あの脇にいるんですよ。
へえ。
でね、今回ナインが歌ってる時にそのナインも見てないし、
うん、
ね、あれ俺とねトレバーだけだったのかな、
うん、
舞台袖の階段があるの、
うん、
階段があって、階段の手すりのところにこうやってスタン、こうやっていつも
使
うのところね、
うん、
でトレーバーがいて俺がいて、
うん、
ここ階段で、
うん、
向こうでナインがやってて、ここにモニターがあるんで、
はい、
でモニターをスタンはちょうどこうやって見て、
うんうんうん、
であのナインの歌の時にずっとこうやってリズム、
へー若い、
でわーっつってでスタンリズムとかって、
うん、
でそれがすごいいい光景だった。
かっこいいじゃない。
誰も見えないのに。
あ、いいな。
で裏ではいっぱいいろんな話もできたし。
そうっすね。
そのトレバーもそうだし、
うん、
トレバーも、ね、映像かっこよかったよとか、うん、あみんな初めて見るからあれ、
あ全てが集まった
ものそっかそっか、すげえ。
フィルムあるんだってみたいな感じで来てるから。
なるほどなるほど。
どんなのみたいな。
下手こけないっすね、ほんと。
あとで流れるからみたいな。でスタンはあれを初めて見てるんだよ。最後に自分の顔が出るのも初めて見てるから、
うんうんうん、
で知らなかったんだけど、あの前にスタン の, あの原作のドラマのね、
はい、
あのティーザーが流れてるんです
よ、はい、
でそれはラッキーマンって、
うん、
ラッキーなだけの男の、でそのドラマの映像が2回ぐらい流れたの、
うん、
そしたらスタンがどうやらそこであの自分のカメオがないから、
うん、
残念だみたいなこと言ってたらしい、
うんうん、
俺そんなの知らない、
うんうん、なるほど、
あの PV の最後に、
はい、
スタンリーの顔を持ってくるのも、
うん、
急遽そうしちゃったんだよ俺
が、はいはい、危ない危ない。
最初タコのね、あのスタン の, そのイベントのマークがあるんだよ、
うん、
それ書いてて急遽清書したら全部スタンに変えて、うんうん、
なるほど、
ああスタンにするんだ
ね。下手したらだって原作者いじりみたいな感じになっちゃいますよね。ドキドキですけど、
そうスタン面白いよねみたいな感じで俺はやっちゃう。で映像が流れて、
はい、
そしたらスタンがその英語で、
うん、
あのこっちにはカメオがあったみたいなこと言った、
うん、
やっぱ不倫になって、
なるほどなるほど、
前の知らないんだよ。
しかもそれ偶然にってことですよね。
完全に偶然。
ああすごい。
でスタンがあここには俺のカメオがあったぞっつって会場がバーッと笑ってて、だからあよかったんだ、
よかった、面白い
ユーモアになる人
ですね。よかったですね。
でね、もっと言うとあの、ね、まだ言っていい、
はい、
あのね、あれは9時に会場で10時のオープニングだったんですよ、俺らの発表は。でね、まず告知ほとんどしてないよ、
はい、
でトレバー・ホーンが来るよ、
うん、
ぐらいがプログラムに書いてある、
はい、
だけ、
うん、
でナインが来ることも言ってない、
うん、
でリフレクションの PV が流れることも言ってない、
うん、ほう、
でその全くのアウェーなんだけど、
そうですね、
でね、出て行ってみんなやって、うん、ナインがやってる最中にどんどん人やっぱ集まってきてくれたんだよね、なんかもうなんかやってるみたいな、うん、で後から聞いた話なんだけどね、まあ、次の日もそうだったけど9時にオープンして入れないんだよ、
うん、すぐにね、そこまでたどり着けない
10時の段階ではほとんど入ってないんだよ、
うん、
会場の外に長蛇が出て、
あ、
まだみんな入場してる最中
な
んだ
よ、なるほどなるほど、
そこでやっちゃってんの俺ら、
そうかそうか、
わーって言って、だからもう最初にいた人たちはその徹夜組みたいな人
ばっかりで、なるほどなるほど、
その人たちぐらいしか見てないんだよ俺ら、
すごいね、すごい熱気じゃんそれ。
いやだから次はそこ改善したいなと思って、
そうですね、
もっと多くの人に、
もっとなんかお子さんとかも入ってくる時間にずらしてやれたらなと思って、
う
ん、最初だからもうコアな人で、うん、で知らなくて、うん、俺もうドーンと入ってきてると思ったら、うんうん、一列になってじわじわじわじわみんな入って
きた、そっかそっかそっか、
次の日見たらなんか並んでるから、うん、あれ何だろうっつったら、
なるほど、それで入れなかったんですね、
全然昼ぐらいまで余裕でみんな入れませんよっつってて、だからちょっとそこは残念っていうかね、申し訳なかったなと思うけど、うんうんう
ん、まあ次回改善ということで、
ね、うん、今回 T シャツとか配ったりね、
なるほど、してたわけですね、
T シャツなんか持ってもいないけど俺も、うんうん、キャップと T シャツを、
うん、配ったりとか反則したんですね、そうやって、ね、
一応デザイン、
はい、
一応
デザイン監修したりとか、
はい、すごい
いいやつ作ったんです。
というわけでじゃあ長浜博士定例会見以上でございます。長浜さんありがとうございます。
ありがとうございました。
すいません、こんな私物化、
はい、いやいやもう、
真実と変わらぬほど綺麗な嘘に騙されていてもいいの、夢は覚めない、気に下。